ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、24時間ご意見対応型のラジオ番組です。辛坊さんへのニュースに関する質問や、今日の放送を聞いての感想、明日の放送で扱ってほしいニュースなど、24時間受け付けています。あなたが番組を聞いたタイミングでメールを送って、感想やご意見をツイッターでつぶやいてください。お待ちしています。
9月24日木曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。そして木曜日は、
はい、日本放送の飯田浩司です。
あ、飯田さん、はい、もうね、飽きましたからいいです。はい、もういいです。ね、でおそらく今週は練習もしてこなかったと思いますが、別にいいです。練習してきました。
なんでわかるんですか。
今週なんかね、全然そういうやる気を感じられない。いつまでもこんなアホなことに付き合ってられるかというなんかね、
そういうわけじゃないですよ。
それにしても飯田君、
何ですか。
いや、私東京住み始めてね、はあ、時々びっくりするようなことが起きるんですよ。
どうしました。
今日某朝朝刊を読んでいたらですよ。
はいはい、
某 M 新聞というところを開いたらですね、一面トップがですね、
はい、
中国 CO260 年実質ゼロ、まあ、国連総会の演説始まりましたよね。
そうですね。
で、まあ、中国と、はい、これ今コロナがありますから、誰も首脳、まあ、ニューヨークに行かずにですね、はい、事前に録画したビデオをやってますと。で、昨日あたりからのニュースで言うと、トランプ大統領 は中国をクソミソにけなしてるって話があったじゃないですか。
ありました、ありました。
ね、で、まあ、基本的に中国とアメリカの両方の言い分を並列してる新聞多いんですけども、はい、
そうですね、
今朝の M 新聞は一面トップがですね、国連総会の演説で中国が CO2 を、中国は60年、これ2060年には排出ゼロにするって言ってるっていう、一番俺はもう M 新聞よりなんか異様に中国よいしょの見出しつけてきたなとこ、
まあ、
単純に素朴にそう思ったんです。でそれだけのことだったんですけど、
はい、
中開いたらですね、
中を開いたら
無料の折り込み新聞がついててですよ、
無
料の折り込み新聞、北京600周年資金城、資金城ってほらあれですね、いわゆるその都の跡がほら、はい、いろいろこう、今博物館になったりなんかしてるじゃないですか。
そうですね、
博物館ね、ここなん中国特集のなんか別冊子がついてんだと思ったらですね、
はい、
上海は新技術のゆりかごとかですね、なんか超近代的テーマパークリゾートって、これ中国の話ですね、
はい、
山水画の世界がここにあるみたいな、中国の味覚はこんな、何これと思って、もう一遍見直してみたら、
はい、
チャイナデイリーという中国日報という中国の新聞が、
うんうんうん、
M 新聞の中に無料で折り込みチラシっていうか、
そうですね、
これ一体どういうこと、多分ね、これ関東だけだと思いますけどね。
あ、これ関東だけですか。
わかんない、全国なのかな。
そう、ここのところなんかね、 1,2 ヶ月に一遍こういう紙面があるんですよ、
M 新聞、
うん、M 新聞なんだと思うんですけど、
これってさ、そう、マスコミが基本的にお金で乗っ取られちゃってる感じすごくするんだけど、どうなのかしら。
ね
え、 M 新聞の読者はさ、
そうそうそう、
あれ、これ今日なんか中国共産党の宣伝冊子が自宅に届いたって感じじゃない、
うん、
なんかいいのかこれって、なんかすごくね、この商売をする人間、この業界でね、はい、曲がりなりにも40年間、いわゆるマスコミというところで飯食ってきたじゃないですか、
はい、
ここまであからさまに他の国の政府がメディアに干渉するような事態を今までさすがになかったし、マスコミのマナーとしても、
はい、
そこまで普通は、多分これ相当な金が動いてると思うんだけど、
うん、
金取ってこんなことしないだろうっていう最低限のマナーみたいなものが崩れ始めてるんじゃないのかっていう、なんかすげえ恐怖感に駆られて、怖っと、俺なんか今朝からゾッとしてんだけど、飯田君、あり、これ、
いやー、これ今ちょっと売れてる本で、サイレントインベージョン、静かなる侵略っていうですね、オーストラリアの国に対して、
まあ、今オーストラリアはね、これだから、国会議員誕生させようとかいろんなことが起きてますよね、はい、
でその辺の工作を結構詳しく調べてっていう本があってですね、
中国の孔子学院みたいなものが、はい、どうもやっぱり日本の大学でもいくつか設けてたりなんかして、
う
ん、
そうですね、
僕は早稲田にもありますけどね、
そうですね、ありますね、
あれがやっぱりどうも中国の宣伝機関じゃないのか実はっていう話が結構世界的な目線としてありますが、
はい、
なんかじわじわ浸透 してるみたいなことを飯田君、
そうなん
こんなね、公共の電波を使って言ったら間違いなく飯田君は香港入れてもらえないよ。
いやいや、我々もう一年たくしょみたいなもんですよ。
違います。今までの発言は全部飯田君が文章にしてるやつ、私は単に読み上げてるだけです。
また読み上げてないですよ。
私の意見は一言も入っておりません。
何やってるんですか。
で、事実を客観的に述べてるだけで、私は特に何かの意見を申し述べてるわけでは。
私だってそうですよ。ですよね。オーストラリアでこういうことがあったんだっていうね。
そうですね。客観的な事実として M 新聞は今日一面トップに、
はい、
習近平氏の国連演説を要所する一面のトップの記事を書いてきて、折り込みチラシとして中国の新聞社が編集している冊子がついてきてるという客観的な事実ですよ、
は
い、
そうですね、客観的な事実ですね。
それ以上踏み込んでないですよね。
そう
です
ね。まあ、それがあのね、オーストラリアだとかいろんな国で起こってることと響き合うとしても、
これ以上ね、この手のヤバみーな話はそうなると、まあ、あの新聞だけかと、その上部団体っていうか、あの今基本的にテレビと新聞って日本の場合にはパッケージになってますからね、
はい、
その系列のテレビ局とか大丈夫かと、新聞の他の紙面に書いてあることは大丈夫かとか、当然そういう目線になるよね。これなんかマスコミ全体に対する信頼感を低下させるという意味では、あの決して M 新聞だけの話じゃなくて、我々やっぱりこの商売で私みたいに40年飯食ってきた人間からすると、
はい、
これはちょっと脅威というか、まあ、業界全体としてまずくないか、どっかにガイドラインみたいなものがいるんじゃないのか。
うん、
だからこれ全体国で縛るわけにはいきませんから、
はい、
これ言論の自由がありますから、うんうん、だけどやっぱり自主的に、
う
ん、やっぱりなんかこういうお金の多分背景に動いてるのか動いてないのかもやっぱり表に出すべきだし、
うん、
そういうことをしていかないとメディア全体の信頼に関わるんじゃないの、はい、みたいなことを朝から考えていたらですね、なんか今日は鬱陶しいなと思ってたんですよ、うん、気がつきました。原因が
どうしました。
湿度が94% もあるんです、ね、
あそっち
東京は
そうです、ね、
台風がね。
それで私ですね、いいですか、ちょっとこういうことで時間を使うのは申し訳ないんですけれども、
は
い、もしかすると皆様の生活のアイデアの中に取り入れていただけるかもしれませんので申し上げますけれども、
は
い、私実はですね、この番組が始まって以来、
うん
ね、この番組が始まってからもう3ヶ月経過しようとしておりますが、
そんな
毎日同じズボンを履いてきてるんです。
本当ですか。
その間一度も洗ってないんです。
黒のね、
はい、本当に黒いスリムのストレッチデニムのジーンズなんです。これはですね、あの某量販店で、あの、特売で買ったんです、
はい、
あので数千円したんですけども、それはいいんですけども、で通常これほど長いことを一つのズボンを履き続けることは私は今まで人生において経験がないんです。なぜかというと、通常は講演会というのがありますから、講演会という場合はスーツを着て出ますんで、スーツはどんどん変えないと膝が抜けたりして、あのどんどん状況が悪くなりますから、比較的頻繁に着替えるわけですよ。ところがこの何ヶ月間コロナのおかげで、何ヶ月間どころか半年公演が止まってるわけですよ。で私基本的に普段着というのを持ってないんですね。スーツを着ないと着るもんに困るわけです。
パンツと T シャツですよね。
まあ、そんな事情もあって、ね、この3ヶ月番組始まって以来本当に完璧に1日も休まず同じズボンを洗濯せずに履き続けていたら、
しかも洗濯せずだったん
ですか。昨日も、
はい、
あれ匂うかもって思ったんですね。
この匂いは辛坊さんだったんですか。それ
であれ匂うかなと思ったんで、
うん、
昨日増山さんに相談をして、
はい、
僕ね決断しました。
決断した。
選択することにしました。
当たり前だ。
っていうのは、何が当たり前だと思うのは、井田君の世代だからですよ。はい、我々以上の世代は、ジーパンを洗っちゃいけないっていう、なんか伝説みたいなものが当時は昔はあったんですよ。今の若い人、そんなこと絶対言わないでしょ。だけどね、日本にジーパンが入ってきた初期においては、ジーパンを洗ってはいけないアイテムの代表格だったんです。だから我々以上の世代で、まあ、我々よりも一世代上になると、もうジーパン履いてる人はほとんどいません。ジーパン履き出したのが我々世代ぐらいからだと思いますけど、
はい、
その当時の伝説としてジーパンを洗っちゃいけないっていうなんか思いがあるから、ジーパン洗えないんですよ。
あ、そうですか、う
ん、で、まあ、昨日そんなことになったんで、
はい、
昨日五木ひろしさんがゲストにいらっしゃったんだけど、
そうでしたね、
本番前に気がついて、
ええ、
五木さんゲストにお迎えするのにもしかすると一度も洗ってない匂うかもしれないジーパンを履いてるのはあまりに失礼ではなかろうかと。
なるほど。
で、増山さんに、
はい、
僕ジーパン洗うことにしましたと言ったら、増山さんがボソッとですね、
はい、
よりによってこんな天気の悪い時にって言ったんですよ。
さすが、さすがですね。
ところがこれに関してはね、私はここをお伝えしたいんですが、
ここをお伝えしたい、
ここをお伝えしたいんですが、はい、あのね、私基本的に部屋干しなんです。部屋干しなんですが、それも、いやいやいや、そんなことないんです。部屋干しにもいろいろあってですね、あの浴室乾燥機ってのがありますね。この浴室乾燥機って、浴室乾燥機で商売をしてらっしゃる方には大変申し訳ないんですが、大変高性能ではあるんだけれども、消費電力がとんでもないことになるような予感がするわけです。
ああ、なるほど。
なんかほとんどなんかドライヤーつけっぱなしてるんじゃないのというイメージがあるわけです。
ずっと温風出てるイメージあります
よね。そうなんですよ。で、これをね、洗濯物が乾く、例えば8時間なり、浴室乾燥機をつけっぱなすということに関しては、ものすごく心理的ハードルが高いんです。その間の電気代一体いくらになるんだとか、ドキドキするわけですよ。私、大阪の自宅では、その辺の管理は全部かみさんがやってますから、私は正直なところ、おい、洗濯全部浴室乾燥機で乾燥さすな、とんでもない電気代になるからやめてくんないかと思うんだけど、気が弱いから家ではそんなこと言えないわけですね。東京の家では、私が自分の生活は自分でコントロールできてますから、で浴室乾燥機もついてるんですよ、部屋に。だけどこれを使う勇気がなかったんで、いろいろ考えたんです、そしたら今ね、いい商品が出てましてね、洗濯物乾燥用に設計された乾燥除湿機ってのがあるんです。この乾燥除湿機の消費電力は浴室乾燥機などに比べると圧倒的に省電力なんです。で、省電力でなおかつ、本当にね、浴室みたいな狭い空間に洗濯物を閉じ込めて、その狭い空間でその除湿乾燥機を8時間ぐらいかけると、洗濯物が見事にカラッカラに乾くんです、これがね、一番賢いやり方だと思います。だから今日みたいに湿度 94% で洗濯なんかできねえじゃんという時には、その除湿乾燥機が、これもね、あの業界の回し物みたいで、あの少なくとも M 新聞と違ってお金は一切動いてませんよ。単に私の感想で言うだけの話ですが、1万円前後で買えるんですよ。で、除湿乾燥機にもですね、大きく2系統あってですね、デシカント式ってやつとコンプレッサー式ってやつと2つあるんですが、これ夏冬使い分けた方がいいんですけれども、それぞれ特徴があるんですけど、安いやつだったらもう5000、6000円で結構いいのがあって、1万5000円ぐらいの、私使ってるやつは1万5000円ぐらいのコンプレッサー式のやつなんですが、これで見事に洗濯物乾きます。だから私昨日までは、ね、3ヶ月一度も洗ったことがない若干匂いのするジーパンを履いていたんですが、今日は見事に匂いの抜けたすっきり爽やかジーパンを履いてきてますから、
これはじゃあ快適に
テンション上げ上げ。
別のパンツ買わないんですか？
は？
一本だけですか？東京で？
一本だけです。一本だけです。
買いなさいよ次は。その方が早いじゃん。
いや、あのね、
1万5000円のそれ買うよりも。
ジーパン買いに行くとね、まあ、最近はよくできてるんですけど、私何が嫌かってね、あの裾上げしてもらわないと、私若干人より足の長さがですね、問題が若干あってですね。
みんなそうですからね。
で、裾上げするわけです。ところがあの裾上げの手間がめんどくさいんだな。あの長さ測ってもらって、ピン入れて、で売り場持ってって、でまあスーツだったら数日かかるじゃないですか。まあ、ジーパンだったらその場でミシンにキャッて縫ってくれますけど、そのなんかね、その時にこう切られるね、あそこの残りの長さがすごく長いのが
的なわけですね。
そうなんです、あれを売り場に持ってって
さらされるのが
さらされるのが屈辱だし、これどうしますって言われた時に持って帰りますっていうのもなんだから、捨ててくださいって言うんだけど、その15センチも切り取られた布をだね、捨ててくることに関してものすごく心理的抵抗があるわけですよ。
敗北感が そこには。
ところが最近いいのは量販店で、あの股下の長さが決まってるやつ、
そうそう、あるあるある
ある
、
あれよくできてます。
あれよくできてますよね。ほとんど切らずに済むの。
あれが3センチ刻みなんです。私その3センチ刻みのちょうど中間なんですよ。
ああ、帯に流して、短しタスキに流して。
ご自分でやったらいかがですか？器用なんだから。
あ、そういう。
それもやってます。それもやってますけどね。折り返してテープっていうかね、折り返してね、今あのね、布用の、あの、粘着液みたいな、要するに、まあ、ボンドって言うと商品名だら、要するに接着剤があるんですよ。布用の接着剤。これがよくできてるんですけど、でもなんかね、これを自分で切って、 ってる時になんかすごいやっぱり敗北
そこにも敗北感ですか
そこですねポイントはね、
うん、参りましょう、
はい、そう今日はね台風の情報もねちょっとあのお伝えしていきたいですけど
こんな裏話してる場合じゃないもんと
これだけは台風12号はですね現在
千葉県のこんなことになったら全部 M 新聞のせいだ
よいやそ人のせいに
M 新聞5分ぐらいでしたよ
そうですよ、まあ、この台風12号なんですが千葉県の銚子市の南の海上にありまして今ほとんど停滞しているんですよねほとんど動きがあまりありませんで台風12号だんだん北寄りに進路を変えまして明日の朝までに温帯低気圧に変わる見込みですで明日にかけて北日本の太平洋側を中心に大雨になるところある見通しですので引き続き土砂災害ですとか低い土地の浸水などには注意してくださいで関東地方はねもう比較的この台風12号離れている感じなんですが関東今強風域に入っているんですねで警報が何箇所かに出ています波浪警報が出ているんですが新島、八丈島、三宅島それから千葉県の北東部や南部茨城県の一部に波浪警報が出ています引き続きご注意ください、はい、ということでね、
はい
株と為替、
はい株と為替の動き東京株式市場日経平均株価は続落であります昨日と比べ258円67銭安23,087円82銭で取引を終えておりますヨーロッパやアメリカで再拡大する新型コロナウイルスの感染動向それからアメリカの景気刺激策の先行き不透明感を背景にリスク回避姿勢が強まりましたと、まあ、とりあえず売っとこという人が多くなったようで、アジアの株式相場も軒並み下げているということで、値下げ要因となったようであります、為替は1ドル105円30銭付近昨日と比べ20銭ほどの円安ドル高となっております。
はい、辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後3時台のニュース解説ズームオンでは新型コロナの感染拡大に伴う世界からの入国制限が来月に一部解禁される方針となったという話題についてズームします。そして4時台ではこれ飯田さんがね取材してますけれども飛ぶ車の未来について、はい、スカイドライブ、はい、代表の福澤智博さんにお話を伺います。5時台は大阪都構想の是非をめぐる住民投票の行方を辛坊さんに解説してもらいます。
へー
そんな
驚かない一言いやいやよく知ってはいるんですけど知ってるだけにね、はい、どこまで喋れるかって話があるんですよだからしょうがない飯田君に聞かれたら何でも喋るわ
おっと
何でもだって
ちょっとじゃあ今のうちに予習しとかな
きゃラジオの前のあなたもねご意見をお寄せくださいメールは zoom@1242.com ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。
飯田浩司の OK 工事アップ激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。
不仲説がささやかれる菅総理と東京都の小池都知事が新内閣発足後初めて会談。コロナ対策や東京オリンピックパラリンピックで協力していくことを確認しました。デジタル庁の創設に向けた関係閣僚の初会合が行われました。年内には基本方針をまとめ、来年1月からの通常国会に法案を提出する方針です。菅総理が就任後初めて韓国のムンジェイン大統領と電話会談を行い、日韓関係が厳しい状況をこのままにしてはならないとの認識を伝えました。香港警察が抗議デモの現場などで取材するメディアを限定する措置を導入しました。政府に登録している報道機関に所属していることなどが条件だということです。ゆうちょ銀行がドコモ口座などの電子決済サービスに加え、自らが運営するデビットカードミジカでも不正送金などの被害があったと発表しました。
菅政権発足して1週間、
そうですね、
ちょうど1週間かしら、1週間、ね、1週間でだいぶ菅政権の性格が骨格はっきりしてきましたね。だいぶ見えてきたことありますね、はい。そういえば菅さんが誰と会ったかみたいなことが連日放送されてますけど、その中の会った一人で言うと、
はい
飯田君のお友達の高橋陽一さんと
お友達のっていうかね、
はい、
で高橋さんと会ってる、はい、その前に竹中平蔵さんとかなり初期の段階で会ってる、ね、
はい、
竹中さんとか高橋さんと会ったということを表に見せるということは一つの一定の意味はありますよね。で総理大臣ってね、あの人にバレずに飯食おうと思ったらいくらでも実は可能なんですよ。裏ルートはいくらでもありますからね、はい、だけどあの総理の日程って新聞に必ず出てますよね、はいはい、あれは表の日程ですから、
あ、じゃあの裏がいっぱいあるんです
ね。裏がいっぱいあるかどうかはあの言えませんし、それは政権の性格によっても総理大臣の性格によっても違いますけれども、あのいわゆる新聞の総理大臣の一日みたいな、これ新聞によって見出しみんな違いますけれども、
そうですね、
要するに、はい、でもあれは全部の社がすり合わせをして、はい、どこの新聞読んでも同じ情報しか出てないんです、はい、あれ官邸に詰めてる記者の人たちが全員時間から何から確認をして全社一斉に出してますから、
はい、
だけどあのルートに乗らないルートで総理大臣と会うことは可能なんです、うん、だから総理大臣が表にこの人と会ったことを出したくないと思えば、
はい、
表に出ない人と会うことは可能なんですね、はい、ところが竹中平蔵さんも高橋陽一さんも表に見える形で会ってると、
はい、
でかなり初期に会ったのが竹中平蔵さんであるということで言うと、はい、うん、あの自分がどちらかというと新自由主義という言葉を使うか使わないかは別として、
はい、
要するに自分のことは自分でちゃんとしましょうよって、まず自助からやりましょうよと、自分で努力することが大切ですよというところを出発点にしている、
うん、
まあ、あの思想であったり経済運営だったりするという意味では竹中さんとか、高橋さんは共通しますよね。
そうですね。
でその辺をベースに置いて自分は政権を組み立てるんだということのかなり明瞭な意思表示、
はい、
という気が私はしましたんで、これは私はあの、
はい、
いろんなところでもうすでに言いまくってますけれども、ね、自分のことは自分でやりましょうと、怠け者は大嫌いな人たちですから、で思えば竹中平蔵さんもですね、
はい、
和歌山市のあの履物の小売商の、ね、あの、まあ、そんなに金持ちじゃないはずっていうか全然金持ちじゃないはずですよ、というところの息子さんで、
はい、
で国立大学に入って、まあ、今日を築いた人で、菅さんは菅さんは大学の学費すら自分で稼いでるという意味においては共通、実はね、見え方として竹中平蔵菅義偉ってなんか全然違う見え方してるんですけど、実はルーツというか似てますよね、似てる似てる。で共通してるのはやっぱり自分で何とかしろよって、やっぱり努力が大切だろうと、ね、怠け者は嫌いなんです、怠け者はいねえかっていう、あの
生ハゲじゃない、
そうです、まさに生ハゲです。だから私は生ハゲ政権と名付けたんです。
ああ、なるほど、そうか、それがある。
そうなんです、生ハゲだよね、自分のことは自分でまずやりましょうと、努力しないやつはで嫌いだと、怠け者はいねえがと、多分菅政権ってそういうところだから、既得権益、努力せずに金儲けする人たちみたいなものが多分嫌いなんだと思いますよ、
は
い、携帯電話の引き下げ問題なんか典型ですよね、携帯電話ってもともと電波だろう、電波国が貸してやってんのに、もともと国民の共有財産であるところの電波で儲けすぎなんだよこらってい
う、はい、
それでこれちょっとやばいことを言うとですね、
おっと、
竹中平蔵菅義偉で電波行政とこうつながった時に、本音のところでこのおっさん、あ、いやいや総理はですね今のところマスコミを敵に回したくないから言ってないけれども、はい、放送行政っていうのは絶対停留に延長線上、携帯電話の延長線上には考えてるよねこの人っていう感じはするよね。
まあ竹中大臣、飯田君
もうちょっとそこから先やばいこと言うとさ、この曲の中での飯田君の立場が危うくなるから
監督官庁ですからね総務省はっていう、まあ、でも竹中総務大臣の時に菅義偉副大臣で、その補佐官高橋陽一っていうですね、もうここら辺はもう惑星直列みたいなところがあります。
惑星直列惑星直列、また偉い例え持ってきましたね惑星直列って分かりますか？
惑星が
惑星ですか、太陽の周りを水金地下木土天海がこうぐるぐる回ってるわけですよ、で各々の基本的に同一平面に近いところでそれぞれの軌道があるわけですが、その同一平面で回ってる水金地下木土天海が横一列にバンと並ぶ、これを惑星直列というんですが、厳密に言うと惑星直列ってそう簡単には起きないっていうか、起きないんだよねこれ。で起きた時何があるかというと、これその惑星直列の時には何かいろんなことが起きるって昔から言われてるんだけど、でも物理学的に考えた時に、いやそれ何も起きねえだろって話なんだけど、
常にバランスしてるんだ
ろうと。そういう時の 何かの、ね、カードが揃った時に何か起きるんじゃないっていうところの例えで惑星直列という言葉がよく使われるわけでありますが、そういう意味で言うと竹中平蔵、菅義偉、高橋洋一、
はい、
飯田浩司、
いやいや私違いますよ私全然ですからね
並んでましたね。
世紀に近目ドッテン会がダッと並んだ時にある宇宙の塵みたいなやつ
そうそうそうそうそうそう。チリユだ。
ごめんごめんごめん。ゴミゴミ
ゴミ。ほらゴミ。人をゴミ扱いするんじゃないですか、ね。
ズームオンの最初の項目何でした？
全世界から入国来月に一部解禁なんですが。
ああなるほど、ね。
あと3秒です。
嘘。
ゼロ。
あ、じゃあこれは見送りということでまたね今度あの機会があれば。以上ズームオンでした。
ひでえ番組。
飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット4月28日に開催されたイベントでは日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
9月24日木曜日、時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかと
飯田浩司がお送りしております
。びっくりしましたね。今森田剛さんのニュースでね、週刊少年ジャンプの連載で、
鬼滅の刃
が1億部超えた話で、まさか飯田くんが自分の本の宣伝ぶっ込んでくるとは。
鬼滅の刃に便乗するなんて。
そんなことをしてたら某 M 新聞と中国の関係なんか言えないんじゃないの違うか違う。
お金払ったりもらったりしてますから。
あ、そうです、わかりました。はいはい、そんなことですね。いうことでございまして、
はい、メールやツイッターいろいろ来てます。
ありがとうございます。
は
い、
あの辛坊さんのですね、へいへい、このジーンズ話はいっぱい来てますよ。
ありがとうございます、はい、どういう内容でしょう
ケチやなそれいっぱい来てるんですが、
いやそうじゃなくてね、どうなんだろう、飯田君自分の着るものを自分で買いに行くことにそんなに抵抗ないですか？
そう、ただ私もですね、
飯田君もよくなんか奥さんがなんかメルカリで買った服とか着てっちゃう、
あの同じですね、あんまり服買わないっていうか、あの服買おうかって言われると、うん、まだあるよっていうふうに言うんです。
そうだよね、あるかないかなん
だ
よね。
だけど今の日本の繊維製品ってさ、30年ぐらい下手らないからね。
いや、そうなんですよね。
だからいつまで経ってもね、だからあのみんなどうしてるのかすごい疑問なんですよ。私なんか基本的に捨てるか捨てないかの価値尺度は、はい、破れて着られなくなるかどうかなんですね。
わかる
でしょ。
僕のシャツなんかもそうですもん。この襟のところがね、あのもうボロボロになってくるといい加減まずいかなと思うんです
よ。そうなんですよ。ところがね、今の繊維製品そう簡単に捨てる状況ぐらいまでボロボロにならないんだよ。
ならない。
そうすると買うとたまる一方だろ。
そう、
だから基本的に自分の中である時ルールを決めて、一つ買ったら一つ捨てる、ね、だから一つ捨てたら一つ買う、そうするとあの量は増えないわけじゃないですか、ところがそうするとね、買えなくなっちゃうんだよ。
そう、買えなくなりますね。
女性の方どうしてんですか？
いや、女性はやっぱりね、多少の流行っていうのはあるので、はあ、あまりに形がやっぱりね10年20年経っちゃって変わってるとね。
いや、だって T シャツなんか形変わんないじゃん
T シャツはね、まだ首元とかしっかりしてればいいですけどね。
スーツぐらいですかね、ちょっと変わるとしたらね。
スーツはね、一定期間でやっぱり、まあ、あの販売戦略もありますから、ね、襟の幅のサイズとか、ね、うん、だけどね、昔と違うのは、まあさすがに今ダブルのスーツ着てる人あんまりいないかもしれませんけれども、ね、昔ほどね、うん、流行が男性の社会でも厳密じゃなくなってきてるんですよね。今割と平気で襟が細くなってきた時代でも、うん、襟幅の広いスーツ着てる人いますしね、うん、それがおかしいかっていうのはそれは個性だったり、はい、好みだったりするわけで、昔はもう一斉に襟の幅が広くなったら全員襟の幅が広くなり、うん、ネクタイの幅も広くなりだったんだけど、今別に世の中全体が細くなったって太いの着てたからおかしいっていう話でもないないので、ますます捨てらんなくなっちゃう。
いや、でもそれとは別次元の問題で、3ヶ月間履いてるものは衛生的にやはり一度ぐらい洗った方がいいのではと。
嘘つきました。
何ですか、
さっき3ヶ月って言いましたけどはい、はい、番組が始まって3ヶ月一度も洗ってないので、このジーンズを買ったのは、 もう1年ぐらい前です。
かれこれ。はい、それで、ツイッターも、これは、デブ M シュンさん、洗ってないジーパン履いて、食生活はキャベツとレタス、貧乏大学生みたいな話題やなと。あと、
確かに
平田焼きそばさん、あ、うちの旦那もデニムなかなか洗濯出さないって、それだったんだ。
それなんです。それなんです。
デニムとちょっと違うんですよ、ね。
いやいや、私これストレッチデニムですよ。だから、いわゆる一つの。
は
い、デニムのジャンル分けすりゃデニムです。デニムは我々の世代は洗っちゃいけないんです。
洗っちゃいけない。
ジーパン洗っちゃいけなかったんです。ルールだったんです。男のおしゃれはそういうもんだったんです。
そういうもんだ。
バンジャケットとか純とかが一世を風靡してた時代はそうなんです。ね、私結構ファッション結構うるさいです。ジャケットだってですね、我々はアイビールックってやつで、はい、下ボタンダウンのシャツ、襟がこうボタンダウンですね。ボタンダウンのシャツの上に、はい、ナチュラルトルソっていうのかな、割とね、割とお腹周りが広いジャケットで、3つボタンで、中1つ掛けなんです、はい、うん。3つボタンがあるけど、真ん中1つしか掛けちゃいけないんです。
はい、
で、肩にもパッドが入ってない。っていうので、うそういうこだわりはいろいろあるわけです。ペニーローファーって言ってですね、
はい、
こう靴のところの上に1ペニーペット挟めるようなデザインになってるローファーの茶色の靴を履くんです。
あ、
何ですか、何ですか、何ですか、何ですか、増山さん、その何ですか、その何を見るような目かな今のは。
そういうこだわりもあったんだな。
冷たかったですね今の。
なんかすごい冷たかったな。
そんなことはないですよ。どんどんおしゃれして素敵なおじさん
になってください。分かんないよね、こういうことをいくら言ったってね。
そうなんだ、
ジーパン洗っちゃいけなかったんだよ、ね、
そんな切なくならないでください。
そうですよ、まあ、
分かってくれなくても
話が脱線しつつも、この番組では、はい、他で聞けないとっておきの知識が学べるというね。
そうだろうな、
はい、ジェットコースター的な番組なので、
この業界で M 新聞の話したのはこの番組だけだろうな。
でしょうね、確かにね。
そんな業界内敵に作るようなことを井戸くんやめようよ。
いや、ちょっと待って、俺じゃないですよ。きっかけ作ったのは少なくとも
さあ、日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後はですね、もう漫画や映画の世界みたいですよね、はい、空飛ぶ車にズームします。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間に特集するのはこちらです。漫画や映画で見た未来が現実に、空飛ぶ車が有人での飛行試験に成功。
自由に空を移動して会社や学校に行けたら便利なのになぁと誰もが一度は夢見たことのある未来ですが、現実になりそうであります。先月25日、空飛ぶ車を開発するベンチャー企業スカイドライブが人を乗せた飛行実験の模様を報道陣に初めて公開しました。私も行ってきたんですが、本当ホバリングをしてですね、それからそろそろと動き出してっていう、またこの飛行機が結構かっこいい、なんかね、ガンダムに出てきそうな戦闘機みたいな感じの
いや、今日そのスカイドライブっていう、それを作ったベンチャー企業の、
はい、
方がやってくるって聞いてたんです。スカイドライブ代表の方がやってくるって、はい、これはもう、まあ、昨日の打ち合わせから聞いてたんですけど、はい、このスタジオに今福澤さんお越しいただいてるんですが、
はい、
若い兄ちゃんだね
というわけでスカイドライブ代表福澤智博さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
俺もっと絶対おっさん来ると思ってたらさ
あ、そうですか、
びっくりするほど若い兄ちゃん来て。年おいくつですか。
今33
です。33、
はい、
空飛ぶ車の会社の代表で、でなおかつ何ですか、もう実験成功しちゃったっていう、すごいね。
結構メンバーは平均35ぐらいで、5、60代のメンバーも結構いたりするんですけど、はい、私はたまたま、
いや、はい、私ね、それもごめんなさいね、大変知識が乏しくてですね、成功したという話してました、はい、映像も見てました、すげえなと思いました。なんとなくで愛知県っていうか、愛知県だよね、
はい、愛知県豊田市
で、トヨタの会社だと思ってたんですが、違うらしいですね。
そうですね、トヨタ自動車さんとはいろいろお話しすることもあるんですけども、資本としては入ってないという感じですね。
はあ、ごめんなさいね。でベンチャー立ち上げてここまで来ました。だけどまだ言うや車じゃなくて空飛ぶ車飛行機車えあれ空飛ぶ車なんか売れてるわけじゃないわけで、はい、その従業員の給料とかそういうごめんなさいのはどうなってんですか。
はい、これあのテスラとかあのいろんなベンチャーと一緒で最初はその出資金で賄ってやっていくと。で一応売上も協賛金とかでいくつかあったりして、ただ圧倒的な赤字なので、それはその将来の成長を見込んだあの投資家が出資してそれで賄っていくという感じ。
現実にいつ頃発売になりそうです。
あの人が乗って飛ぶものはですね2023年に。
あ、でもそんな前先の話じゃないですね。まだ、はい、まだ3年後ですか。
サービス業をしますね。
おいくらぐらいで。
あの機体を売ろうと思ったら3000から5000万ぐらいになるんですけども、はい、最初サービスでスタートしようと思ってまして、というのはちょっといろんな人が買っちゃってあちこち飛んじゃうとさすがに安全性担保しにくいなと思うので、ルートとか場所を限定して飛んで、はい、そこに1回乗ると、まあいくらとかっていう感じのサービスで開始かな。
なるほどね。とりあえず乗りたいっていう人はわんさかいるでしょうからね、はい、それ結構いいと思いますよ、ね、2023年、
はい、
ということは2025年の大阪万博間に合いますね。
間に合います。
なんか考えてます。
あの万博の会場であの空飛ぶ車のポートがあって、はい、そこから飛んでって、まあ、帰ってくるもよし、そこから、あの海遊館とか USJ に行くのよしという感じの航路を今設計中ですね。
今実験に成功したのは何人乗りですか。
今ですね、一人乗りのものを、はい、飛ばして殿下見ていただいたという感じですね。
一人乗りじゃあれですよね、今みたいなサービスできないですよね。
そうなんです。なので今作ってるのは二人乗りのものを作ってます、はい、でそれで、最初は運転手が必要なので、はい、運転手が乗っていてで後ろにお客さんという感じなので、お客さんは最初は一人からスタートになります。
なるほど。ただ大きさ私なんかもっとでっかいものを想像してたんですが意外とコンパクトですよね。
そうですね、まあ、車が2つ2台並んでるような大きさにプロペラが8枚あってと、で乗るスペースが2人乗りという感じですね、
車2台分の駐車スペースなら降りられるっていうか、はい、保管ができるという状況ですか。
はい、
これねあの私もつくづく思うんだけどこれ車なのか飛行機なのかっていうような議論ってないんですか。
ああります。あの実は2年前に菅官房長官が官民協議会をやると空飛ぶ車について官と民で話し合おうとスタートしたんですけど、その最初にですね空飛ぶ車は航空機ですという宣言がなされまして、
誰から
その時のですね確か航空局長から、はあ、確か、はい、
国土交通省の、
はい、から
あって、そんなことしたら乗ろうと思ったら全員パイロットの免許取らなきゃいけなくなっちゃうじゃないですか。
そうです。
いやそれね、私が前いろんなところに書いてたりなんかもう何年も前からあの雑誌の連載とかに書いてるんですけど、はい、日本はやたら規制とかなんとかの縛りが厳しくて、はい、アフリカみたいな独裁国家で規制なんか王様が一人で作れるや独裁者が作れるようなところは今から10年後20年後バンバン空飛ぶ車が普通に飛んでる時代に日本だけ技術はあるんだけど制約があって飛べない国になっちゃわないかっていうようなことを書いたことがあるんですが、はい、現実は緩和してきてるんですか。
そうですね、あの航空機は結構ユニークでして実はグローバル統一なんですね、あの法規のレベル感が、はい、というのも共通アメリカから日本に飛んだりするので、各国で違ったら困っちゃうわけですね。 なんで基本的にアメリカとヨーロッパと日本はほぼほぼ同じようなものになっていて、今回の空飛ぶ車に関しても同じレベルの法律にしていこう決まりにしていこうというふうになっているので、ガラパゴスになったりすることはないっていう感じなんですよね。
あ、なるほど。じゃあアメリカやヨーロッパがその規制を緩和しだしたら日本も合わせて緩和していく方向にならざるを得ないってことですか。
そうなんです。なので今は、まあ、日本とアメリカとヨーロッパが連携して同じようなレベルにしていこうねという形です。
ただねこれ普及さすとか普及するの時期に入っていった段階で、はい、今パイロットの免許取ろうと思うと相当ハードル高いじゃないですか、
はいはいはいはい、
それと同じものが要請されたらとてもじゃないけど普及しないと思うんですけども、
はい、そこはですね下がる予定です。なぜならばその技能がだいぶ、減るんですよね。例えばヘリコプターとかだとホバリングで同じ場所にいるのはすごく難しくて、はい、車でいうとその静止してる状態ですね。その状態がそもそも技能的にそもそもハードルが高い、だからまあ行ったり来たりするのも難しいんですけども、まあ、ドローンタイプだとその静止は自動なんですよ。なので行きたい方向だけの操作で OK という感じなので操作は極めて簡単。
そうなんです。ヘリコプター操縦したことありますか。
ナイス。
もう今
あるんですか。実
行だから言いますけどね、あ、私基本的にアメリカで航空学校入ってパイロットの免許を取るための、はい、あのセスナの操縦はしたことあります。合法的に。で合法的じゃない話をしますとですね、これ合法的でない話をラジオでしてですね、あのキャスター首飛んだやつが関西に一人いるんで、
おっと
やめといた方がいい。
本当あのもう雑誌も結構ねいろいろ興味示してますけど、
あのいやもう時効だから、もう時効
効です。
時効です。
今から30年ぐらい前です。
ああ、もうだいぶ前です。
あの、タンデムで、パイロットと副操縦席に両方とも操縦桿がついたりヘリだったんですよ。ヘリ飛んでたんです。30年ぐらい前の話ですよ。それで、まあ、上空海の上かなんかで安定的に飛行機飛んでるときに、パイロットの人が、シモさん、ちょっと操縦桿触ってみますかって、それまで、目の前に操縦桿はあるんだけど、はい、触っちゃいけないと思うから、もうとにかくここ離れてたんです。え、いいんですかって言って、操縦桿に触れた瞬間に、機体が宙返りしそうになったんですよ。ヘリコの操縦桿って異様に軽いんです。でセンシティブなんです。だからほんの一瞬当たっただけでグイーンって機体が傾いて、後ろに乗ってたテレビ局のスタッフがギャーって、はい、私も思わず手を離して一瞬ですよ。そしたらパイロットが体勢立て直したんですけど、ヘリコの操縦は怖えなと。そういうことにはならないんですね、ドローンは。
そうなんです。なのでドローンも実はその今までのヘリコプターのラジコンって操作するのすごく難しくて、はい、だからマリアのおっちゃんしかいなかったんですけど、ドローンは子供でもできるというのと一緒なんですよね。
だこのスカイドライブの空飛ぶ車ってある意味そのドローンの大きいやつで人が乗れるぐらいのやつっていうイメージをした方がいいってこと
ですか？そうですね。仕組みは実はドローンとほぼほぼ一緒で、やっぱ安全性とか全然違うんですけども、仕組みに関しては似てる感じ
です
ね。
これだからテストの時はどのぐらい飛んだんですか？高さとか時間とか。
高さはですね 2,3 メートルぐらいで、全部で 4,5 分ぐらい飛ぶ感じでしたね。
能力的にはどのぐらい飛べるんですか？
今のバッテリーパンパンにしたりすると、10分程度ですかね。
高さ
はですねどこまでも行けます。
あ、
そうなん、
はい、まあ、バッテリーが尽きるまでなので数百メートル軽くいける感じですね。ほうほう。
これ法律上どの高さしか飛んじゃいけないとかあるんですか？
基本的には航空機は150メートル以上飛ばなきゃいけないっていうふうになっていて、それは150メートル以下がドローンの領域でもあるし、あの150メートル以上になっていると、まあ、万が一のことが起きた時に非常着陸がしやすいとかいうこともあったりしてて、そういったルールがあるんですが、
それよりも高く飛ばなきゃいけないんだ、
はい、
150メートルよりも上じゃなきゃいけないんだ。
以上ですね。
これはどうですか？は
い、これはですね、なので150メーターギリギリで飛びたいなというふうに今は思ってますね。
それだとその今飛んでいる固定翼の航空機の縛りとはまた別の縛りで飛べるってことですか？
固定翼の方は150メーター以上って航空機のルールは一緒なんですけども、実際は1万メーターとかかなり高いところ飛ぶのがいいんですよね、は
い、燃費がいいからと、
はい、で空飛ぶ車の方はやっぱりバッテリーで動くので、最初やっぱり10キロとか20キロが限界なんですね、で EV と同じようにだんだんそれ伸びていくんですよ。なのでやっぱその1万メーターなんか行ってる場合じゃないというところもあって、150メーターとか200メーター付近を飛ぶということを今は想定してますね。
その、まあ、さっきの話ですけれども、そういうものを日本で自由に飛べるようになる、ための法律制度っていうのがかなりできてるのか、これからなのか、どっちなんですか？
ですね、今内容に着手したっていう感じですね。
は
なので、2023年に事業開始というのは実はあの成長戦略にも書かれててですね、国交省大臣以下でやっていこうというふうになってるんですが、それには間に合う可能性が高い形になってます。
これね、やっぱり世界を変えるっていうか日本のインフラを変えると思うのは、今地方でどんどん老朽化した橋を建て替えるかどうかみたいな話になってるじゃないですか。で、橋は地上を車が走ることを前提にしているかいらないか、トンネルもそうですよね。日本の基本的に交通インフラって車が地上を走ることを前提にお金をかけて整備してきたんだけれども、これ空飛ぶということになったら橋いらないしトンネルいらないし、じゃあ何が必要かというと、自由に離着陸できるようなスペースみたいなものを整備する、はい、平らなところの、ね、空き地みたいなところを、駐車場のでっかいみたいなところを整備する方が社会インフラとしては大切になるんだけど、だから信号のあり方も変わるし、
そうですね、
それ全部社会的にこう変わっていかないと、はい、マイカーみたいに自分の庭先のその空飛ぶ車に乗って好きなところに行けるっていう風にならないでしょ。
おっしゃる通りですね。なので最初はやっぱりその二転換とかの移動からスタートして、で少しずつインフラ変わっていくと、そのコンビニか飛ぶとかガソリンスタンドか飛ぶとかいう風に少しずつ変わっていくというふうに思ってます。
いつ頃が目標ですか？
あの2030年には普通の人が日常的にある程度使えるというところを目指しています。
2030年後、
世界のスピードの速さからすると、はい、当然そこを目指さないと世界から圧倒的に遅れちゃいますよね。
そうですね。
だってアフリカとか、まあ、中南米もそうかもしれないけど、はい、規制の緩いところでインフラがないところの方が有利だよね。
ああ、 ないし必要だからあっという間に使えると。
だから今から橋作ろうかっていう金があるんだったら、いや橋なんかもういらないだろうと、はい、ね、ドローンの発着所作った方がいいんじゃないって話になりますよ ね、
そうですね、これ固定電話が携帯電話に移った時に、はい、まあ、新興国はいきなり携帯電話に行ったみたいなことはあるなと、
そうそう、だからあの時、うんうんうん、携帯電話、ね、携帯電話の普及は実は途上国の方が早かったっていうのは、はい、固定電話なかったから、うん、基地局だけ作って携帯普及させる方がはるかにコストが安かったっていうことがあるわけで、うん、同じことがこれうっかりすると、だから技術力は日本は世界一なんだけど、あれ世界空飛んでんのにあれ日本だけ飛んでないよってなるよね、これ下手すると。
そうですね、特にこれ結構その飛ぶ距離が短いので割と地域に根ざしたものになると思うんですよね、なので航空機は、まあ、全世界ボーイングとヤバスですけど、はい、車は結構地域によって売れてるものが違ったりすると思うんですが、比較的そっちに近いかなっていうふうに思いますし、コンパクトなので、まあ、日本の車産業の量産技術とかも相当活かしやすい方だと思うんですよね。
数年前に私このニュース見た時にはなんか割と不格好でなんじゃこりゃっていうのだったんですが、短期間にすごい形も含めて洗練されましたよね、これ。
そうですね、あの最初に安定して飛ぶを優先したので、見た目は置いといてですね、でそれがあってできてきたので、あの見た目とセットで融合しようという感じで直近スタートしましたね。
これ嫌なこと聞くとですね、4つのプロペラで浮いてるじゃないですか、
はい、
1つ止まったらどうなります？
あ、これ実は8つあるんですよ。
え、8つあるの？
4箇所なんですけど、それぞれに2枚ずつのプロペラが縦についてるんですね。でそれぞれモーターも別々なんです。
あ、独立して回ってるんだ、
はい、なんでモータープロペラバッテリーが8ついあるような感じなんですよね。
あ、バッテリーもそれぞれについてるんですね。
そうなんです、なんで1個止まっても大丈夫です。
ほほ、
なんで安全の担保としては基本的に何か1個がフェイルしても、はい、全く見た目じゃ分かんないぐらいに飛び続けるんですね。ただその次に何かあったらまずいので、はい、その時に緊急着陸しましょう。
フェイル分かりますか？フェイル失敗ですけどね、フェイルセーフという航空機にとってはもうあの根幹の思想ですよ、
はい、
だからあの例のね、御巣鷹山に墜落した、はい、あれはフェイルセーフが成り立っていなくてですね、4系統ある操作系統の4系統が全部尾翼のところで同じとこ通ってたんで、それが破断しちゃうと4つの操作系統が全部使えなくなっちゃって結局コントロール不能に陥る。だからフェイルセーフ、そういうことがないようにするっていう思想でいうと、まあ、まさに8つあるうちの1つプロペラが止まっても大丈夫という、
はい、
で2つ以上同時に壊れる可能性は確率的に極めて低いということですね。
そうですね、おっしゃるとですね、というのがあの航空法の認可に必要になってくるんですね。でその須賀山のその問題とかも全部その航空法に織り込まれてて、過去の問題が再発しないというふうに法律は整備されててですね、それにのっとってその証明していくというのがこれからになります。
となるとさっきの話の出発点ですけども、要するにこれは空飛ぶ車とは言ってますが、日本の法律上というか世界の法律上これは飛行機
ということになる。そうですね、航空機のカテゴリーですね。
カテゴリーになるということですか、
はい、ただ僕たちはやっぱ車に行きたいなと思ってて、何かというと日常的に空を移動するというのがゴールなんですね、
はい、
で今ってヘリコプターで例えば東京から箱根まで30分で行けるんですけど、そのヘリポートに行こうと思った時に新木場まで行って、はい、新木場から車に乗るから20分行って、そこでまた10分待って乗ってる間にロマンスカーがついちゃうよという感じになってるんですが、この空飛ぶ車だとコンパクトで静かで安いので比較的日常的に乗れると。
将来的にこれが一般的に普及してバンバン空飛び始めたら、結局空の交通渋滞というか空で事故起きないかと思うんですけど大丈夫なんですか？
そうですね、あのオリンピック、前回の東京オリンピック前にあの首都高ができた時にあのこんなに100キロで飛ばせてたら車ぶつかるでしょみたいなあのニュースはいっぱいあったんですけど、はい、大丈夫だったというのと同じような感じで、
1960年の東京オ
リンピック、こんな信号がない道路で100キロも飛ばしてみたいなことだった、
はい、大丈夫かみたいなニュースはいっぱいあって、それは当然技術で担保すると。
技術で担保で言うと、例えばドローン同士がこう更新しながら同じところを通らないというようなことはそんなに難しくないんですね。
そうですね、今も飛行機でそれをやってて運航管理といって、マップ上にどこ飛んでるかっていうのを見てて、で危ないときは信号を出して避けさせるというのと同じようなものを入れていくということで進んでますね。
これでも相当量が普及していったら、今だったら航空機は基本的に管制が全部コントロールするじゃないですか、はい、それができるんですか、それとも AI とかを使うとそれができるようになるってことですか？
今はですね、どちらかというと管制をより綿密に見ていくっていう方向に動いててですね、
人の手を使ってってことですか？
そうですね、ある程度ロボットとか自動も使いながら、はい、やっていこうという形で、先にドローンの方で、はい、物流ドローンとかいっぱい飛んでるときにどうするのっていうところでそれを実験して、それを応用していこうっていう方向が今アメリカとかを中心に進んでいますね。
2030年ズバリいくらになります？
2030年はですね500万円ぐらいを目指してます。
あ、じゃあもう普通に車買う、まあ、ちょっと高級な車買うのと同じ、
年間数千台ぐらい作っていくと、はい、あの材料単価が下がってきたりするので、そうするとあり得るんですよね。
よし、なんとか頑張って2030年まで生き延びて1台買っちゃうよ
1台買っちゃうよ、まあ、お予約いただきました。
あ、予約しとこうかな今から、
ね、今だったら早期割引
早期割引
わかんないけど勝手にチェーンいけない、
月の土地までついてますとかそういうんじゃない
かこんな抱き合わせはなかなか難しいですよね。
いやいや、素晴らしい夢じゃなくてもうすぐ現実ですね。ありがとうございました、
はい、
ちょっと一遍乗りたいんですけど、ちょっとタンデム作って乗せてください。
はい、大阪で飛ばしますので、
お願いします。
はい、
万博がまず
とりあえず万博まで生き延びる目標だな。
そうですね、
頑張って頑張ってください。
ありがとうございます。
スカイドライブ代表の福澤智博さんでした。どうもありがとうございました。
9月24日木曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。
こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここで恒例の辛坊さんのエンディングリクエストです。
エンディングリクエスト、先ほどね、はい、森田浩司さんのニュース聞いてた時に、はい、なんか、東京都が晴海方面と、はい、都心部を結ぶ新しいバス路線を作るってあったじゃないですか、
は
い、
BRT
で、それがね BRT、はい、それがね来月の1日からっていう風なニュースだったんだけど、ねうん、今日俺昼間、はい、BRT って大きく書いたバスを見かけたんだよね、東京都内で、あれ何なんだろう、試験運転だったのかな、
試験運転なんですかね、うん、連接バスってやつでした、あの後ろになんか引っ付いてるみたいな、
違うわ、
あ、じゃない、
じゃあ違うわ、じゃあ違うんだと思う、なんとかわかんないけど、まあ、別の路線かもしれないですけど、なんかそれで言ったら、はい、晴海界隈に新しいあのバス停ができるというようなニュースがあったじゃないですか、
うん、そうですね、
バス停かバスストップだな、
バスストップ、平浩
二セクシーバスストップ、浅野ゆう子
そっち行きましたか、
どうでしょう、
なるほど、
久しぶりに聞く感じになります。
浅野ゆう子のセクシーバスストップ知ってる人は少ないと思うよ、
あ、
どうかしら、
まあ AM ラジオで仕事してるとたまにかかってっていうところですけど、
多分今年日本中のラジオで初めてかかる曲じゃないか
確かに、そう、なんかきっかけないとかけらんないですよね。
浅野ゆう子のセクシーバストップ、だいたい音源あるか、
音源はあるんじゃないですかね。もう
さすが日本放送だね、この音源あったらすごいと思うよこれ、はい、
じゃあそれをエンディングにねお願いします。
はい、
はい、ではあなたからのご意見も24時間体制でお待ちしてますので送ってください。
なんですでにグフグフ言ってんですか
メールは ZOOM @1242.com、 ツイッターハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見お待ちしています。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。
ちょっとその前にですね、はいはい、さっきの、森田さんのニュースで、ちょっとこれ注意喚起しといた方がいいかなと思うのはですね、はいはい、例の NTT ドコモのドコモ口座で、はい、被害総額がもうすでに6000万円に達しているので、うん、ゆうちょ銀行がですね、550万人の顧客に対して電子メールやダイレクトメールを送って不正利用による被害の有無を確認するみたいな話があるじゃないですか。これ詐欺グループは必ずこれ使いますよ。
あ、そうですよね。
だから、いや、こういう詐欺が横行してますから、あなたの口座が詐欺に使われた可能性がありますので確認してください、こちらでも確認しますから、あの口座番号と暗証番号を送ってくれとかっていうような手口で、はい、口座番号を引き出すというのがよくある手口で、その手のメールが、私なんかあれはやってないんですよ、 LINE をやってないもんだから、まだメールが主役なんです。そうすると1日20本ぐらい送られてくるメールのうちの19本ぐらいが、はい、ほぼ詐欺メール、
あー、
5億円くれるとか6億円くれるとか
ありますよね、はい、そういうの、ね、
住友様というあのお金持ちがあなたのことがどうも気になってみたいな話がそれとかエグザイルの淳さんとかがたくさんメールをくれるわけですけども全部詐欺メールです、
まだそういうの分かりやすいですけど、もっと巧妙な手口がありますからね。
巧妙です、巧妙です。なんか荷物が届いてるとか、なんとか、
そうそうそう、あるあるある、荷物届いてる先ありますよね、
うん、だから今回もゆうちょ銀行がこれ550万人にメールで 被害のもう確認するみたいな話になると、これをまた逆手にとって、で皆さんとにかくね、メールで口座番号を入力しろとかっていうやつは全部詐欺ですから、はい、これも全部詐欺だと思って間違いないですから、メールで口座番号を聞いてくるようなところはありませんので、だから本当にこれから、まあこれからしばらくじゃなくてずっとですけども、本当に気をつけてください。
はい、さてズームオン、はい、今日最後に特集するニュースこちらです。負けたら政治家終了、松井一郎大阪市長が都構想の決意を語る。
大阪府の吉村博文知事と大阪市の松井一郎市長が昨日、東京内幸町の日本記者クラブで会見し、11月1日に投開票される予定の大阪都構想の是非を問う住民投票について説明しました。この中で松井市長は、住民投票が否決された場合、2023年4月までの任期は全うした上で政治家を引退する考えを明らかにしております。
これしかし関東、はい、東京の人はどのくらい興味がありますか。これ解説しようと思ったらいくらでも喋れるんですけども、そもそも興味なくない、
なんかまあね、東京の場合は23区と東京都っていうのがもう結構な人たちが生まれた時からこの形だから、そういうもんだろうと、大阪もそうなんのかねぐらいの感じかもしれないですね。
でこれ松井さんが今大阪市長、元大阪府知事ですけれども、
はい、
この大阪都構想11月1日で否決されたらもう俺は市長辞める、基本的にこの松井一郎さんという人は、
はい、
もう政治家自体を辞めたがってますから。
辞めたがってんですか。
はい、もう完全に辞めるつもりですね。
へ、
ここだけの話ですが、はい、まあ否決されたら辞めるって言ってますが、だからもう関西でこういう やばいっていうかキワキワなことは言いませんけれども、ここだけの話ですけれども、はい、松井さんは、はい、勝っても負けても辞めるつもりだと思います。
勝っても負けても辞める、
基本的にもうね疲れ果ててですね、
もういいと、
もう俺は十分やったと、いう気持ちなんだと思いますね。で吉村さんは、今大阪府知事ですけど、勝っても負けても絶対辞めません。
絶対辞めません。
絶対辞めません。で今のところ11月1日どうなるかという予想をしておくとですね、
はい、
これはおそらく可決されます。
お、
可決されます。可決されると何が起きるかというと、大阪市がなくなります。で大阪市がなくなって4つの特別区が生まれて、はい、その上に大阪府というものが、ただ大阪府はその段階では大阪都にはなりません。単に大阪市がなくなって大阪府が存続自治体、
はい、
でそこの大阪府の名前を大阪都というふうに変えるかどうかとなると、これまた、また一段ねプロセスがいるんですが、これ結構大変だと思うのは、日本国中の書物だとか教科書だとか全部名前書き換えなきゃいけませんから、それはそれで偉いことだよ。これ結構
一都二府ってところが、
そこまでやるかって話ですけども、もともとやっぱり大阪市と大阪府の二重行政を解消するのが目的ですから、大阪都という名前にするのが目的じゃありませんのでね、そこまでやるかどうかに関してはちょっと疑問ですけど、もしそうなったら、なってもならなくても新しい形の大阪府の初代の知事の立候補に絶対吉村さんは出てきます、
はい、で松井さんはその時は、
松井さんはだから市長がなくなるわけだから、
そっか、
いらなくなっちゃう、
おー、なるほど、
っていう構図だと思いますね、はい、
以上最後のズームオンでした。
お送りしているのは浅野ゆう子さんでセクシーバスストップ。実は私が青春時代にですね、
はい、
ディスコっちゅうものがあったんですけどもそのディスコにですね、
はい、
これセクシーバストップの、これ浅野ゆう子さんのカバーなんですけども、その前の原曲のディスコサウンドのセクシーバストップが結構かかっててですね、これ当時は振りが同じなんですよ、
はいはいはい、
ディスコなんだけどバラバラに踊るんじゃなくて、全員同じ振りで一斉にほぼ盆踊り状態になって
、なるほど、
そういう時代がありました。
バラバラ感みたいな、
はい、そんなことを思い出したりしながら、
はあ、原曲はドクタードラゴン&オリエンタルエクスプレス、堤恭平さんの
譜面版ですね。そうなんですよ、
勉強になりました。さあ、お聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンダフォーを挟みまして、5時30分からは日本放送ショーアップナイター。今夜はですね、投票でリスナーの皆さんが選んだ試合です。楽天生命パークから楽天対ロッテ戦、解説増田慎太郎さん、実況東北放送松尾武史アナウンサーでお送りします。 そして明日朝6時からは、
はい、飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターは外交評論家三宅邦彦さん、まあ、菅政権の今外交が、ね、電話会談ですけれどもいろいろ行われてますんで、明日は日中首脳会談ですし、国連演説も、ね、菅総理のがありますし、それからアメリカ大統領選についても来週はいよいよテレビ討論会が行われるというところですので、その辺も聞いていこうと思います。
三宅さんも本当にタイムリーなご出演だと思いますけれども、高橋雄一さん、お友達の高橋さん、
いやいや
菅さんと 2,3 日前に会って、それ以来番組にいらっしゃった、
これがね水曜日に来たんですよ。
あ、んな話してました、
いやでも、まあ、あのいつも電話で喋ってるからさ、そこまで詳しい話をしてないよって言ってた。
似てる似てる
似てる高橋雄一似てる。あれはさ、俺の名前を出すのが目的だからさ、総理同棲に乗っちゃって困っちゃったよ。
ちょっと気にしてません
いやいや、バカにしてないですよ。
来週月曜日、辛坊さん大阪からリモート出演です。
ここまでの相手は辛坊治郎と
増山さやかと
飯田浩司でした
誰だよそれ